で、ただですね、経歴を見て、上から見ていただくと、もともと災害リスクコミュニケーションというテーマで、博士課程におりまして、このリスクコミュニケーションというのは、当時は大規模な地震に関するリスクの情報だとか知識をどんなふうにやり取りするかという、そういったテーマの研究だったんですけれども、後になりましてですね、この原発事故が起きてから、やはりこのリスクコミュニケーションという言葉が再度取り出されるようになって、また、しかもそれは私が大学時代にこう勉強していたことと多少異なる文脈で、半ばこう説得の技術のような形で、この言葉がですね、再度取り上げられるようになったということが、非常に違和感を感じまして、このリスクコミュニケーションというところから、またこの広域避難者の問題に興味を持ったという、研究者としてはそういう立場もあります。で、一方ですね、学位取った後、ここにレスキューストックヤードという名前が書いてありますけれども、これは名古屋にあります災害支援の NPO 法人です。で、そこの職員として5年間、東日本大震災の1年後まで働いておりまして、その中で各種ですね、一番最初は能登と、それから刈羽村に2007年に初めて新潟県に来たんですけれども、そういったところで被災者の方の支援とかボランティアセンターとかですね、そういうところでも現場で被災者支援に当たるという仕事を5年間やってました。で、一番最後が東日本大震災で、この時も東北地方にボランティアを送る仕事だとかをしていて、その中で実際に避難されてきた方々、東京に避難してきた方々なんかとお目にかかる機会ができたということです。で、2012年から研究者としてのお仕事を始めまして、最初はですね、関西学院大学に4年間おりました。で、その時にですね、この関学の災害復興制度研究所というのは、昔から広域避難の問題を取り上げておりまして、かつ他分野の専門家、弁護士さんとかジャーナリストとかですね、人文社会系の研究者の方々が多数揃っておりまして、その中でこの原発避難白書という本を編集するという事業に携わって、その時に、いろいろな方とお目にかかる機会がありました。